はい、お便り会です。
はい、お願いします。
じゃあこれから行きたいと思います、はい、いつもウォーキングや通勤中に楽しく拝聴させていただいております、
うん、
初めてお便りします。
はい、
味玉100万円と言います。
ありがとうございます。
30年ほど前の話です。私は中学高校の6年間をほぼバレーボールに時間を費やし、
うん、
高校は男子校で中途半端な強豪校だったこともあり、
うん、
お盆正月も休みなく練習をする日々を送っていました、
うん、
ジャンプのしすぎでかかとを疲労骨折してやっと一人前に扱われる環境こそが普通と思っていました、
うん、
高校3年の春にはヘルニアを患い一人で起きることもままならない状態でベッド横に手すりをつけてもらわないと起き上がるほどでした、
うん。
それでもバレエの練習を休むことは許されませんでした、
うんうん、
高校まで片道2時間電車の乗り継ぎ1回、徒歩30分の遠距離通学だったこともあり、うん、家に帰るのは深夜で風呂に入りご飯を食べ寝るだけの日々でした、うん、そんな高校3年の最後の試合が近づいた頃にあった不思議な体験です、
うん、
いつものように深夜に帰宅し風呂に入りご飯を食べ眠りにつき朝6時少し前かと思います。私は右目の激痛で目を覚ましました。
ほう。
理由はわからないのですがベッドの角に右目を打ちつけたようでその痛みの反動で飛び起きたのです、
うん、
目はつぶっているのでまぶたが赤くなる程度でしたが、うん、まぶたの中の目ん玉は激痛で涙が止まらなかったのを覚えています、
うん、
寝相は昔からうつ伏せの走り寝で顔の近くにベッドの角はあるのですが自分でベッドの角まで頭を上げ目をぶつけたのか他人の気配もなく頭を持ち上げられている感覚はないので不思議に思っていましたが、
うん、
その日から不定期に1ヶ月の期間にほぼ同じ時間の6時前に3回ほど右目をベッドの角に打ちつける激痛を味わいました、
うん、
そしてある日の朝6時ごろ顔に何かガサガサと動く気持ちの悪い感触があり、払いのけるとそこには顔の大きさほどのゲジゲジがうごめいていました。
おうおう。
見たことのないサイズのゲジゲジと払いのけた反動でゲジゲジの足が数本ちぎれ動いているのを見てこれが顔の周りを這い回っていたのかと嫌な目覚めを最後に不思議な激痛体験もなくなりました、
うん、
長文乱文失礼しましたということで、
うん、
右目の激痛が定期的に同じような時間に起こるという謎の、
うん
まあ、現象ということだったんですけど、
うん、
その現象が終わったのがなぜかそのゲジゲジのとんでもないでかいやつがいたっ
ていうの、顔を張ってたと、
顔を張っていたのを、うんうん、まあ最後に激痛もなくなったと、
うん、渦巻きを思い出すよねその描写ね。
渦巻き、あの漫画の、
うん
うん、
道場に先生のね、
はいはい、
うん、
これでもさ普通に考えたらよゲジゲジが刺してたんじゃないかなって思ったんだけど、でまぶたがやっぱ赤くなって腫れてるみたいな感じだったから、
うん、同じ時間なんだよね。
そうだね、6時前。
なんか1回とかやったら顔這う時にさふっと思うけど、何度も何度も同じ時間に顔這うっていうのがちょっと考えられないっていうか、
まあそうなんだよな、
うん、でそんくらい大きかったら日中気づくだろうしね、
うん、ていうかそっちの気持ち悪さが勝つよね、
ゲジゲジの方でしょ、
先に
本物のゲジゲジがでしょ。そうそう、うん、
でも自分で目をかな頭上げて、うんうん、かベッドの角にわざわざ目をぶつける、
うん、
を毎回同じ時間に何回もやるっていう方も変というか、
うんうん、
そんなわけねえもんなっていう感
じでしょ。それよりはゲジゲジが何度も刺して逃げていったっていう方が説明つきやすいよね。
まだね、
うん、でどっかやしたらもう痛みは出なくなったっていうのもあるから、やっぱりそれの原因ってゲジゲジだったんじゃないって思っちゃう。
なんかね、
うん、
ちょっとだから呪いみたいな風に考えると、うんうん、それゲジゲジがね、あの なんか呪いのやつみたいな、
うん、毎日あなたのその目を狙いにみたいなね、そうそう
みたいなこととかならまあわかるけど、
う
ん
う
ん、
まあ毒虫を使うものはありますからね、確かにね、
うんうん、でもこれだとしたら なんでやれたんだろうなともあるけどね。
そういえばさ、
うん、
すっごい霊が多発する家があるんだって、
うん、
ある県にね、
多発、
うんうん、その家っていうのが霊よりも恐ろしいのが、
うん、
日陰になっている壁のところに、
うん、
ゲジゲジが数百匹張り付いてるんですって。
え、ジョージ？
ジョージ。
何それやば。
で、横の真横の家には一匹も張り付いてないのよ。
はあ。
その霊が出るとか住み出したらおかしくなるって言われてるその家にだけ張り付くの。で原因なんだろうって言って、
うん、
近くに桜の木があるから、うん、その植わってる桜の木からゲジゲジ飛んできてんちゃうみたいな、
うん、
張っていってね、
はあ、
なんだけど
結構無理あると
思うけど、そうだとしても横の家に張り付いてないのおかしいし、
うん、
その桜の木にはゲジゲジ一匹もいないんですって、
う
ん、だからどっから来てんのか分かんないって言ってましたね。
まあ一個、
うん、
可能性としてありえるかなっていうので言うと、うんうん、あのバルサン的なやつ、
うん、
周りの家が一気にバルサン炊くと、
うん、
あのゴキブリがその家に全部行くみたいなのは聞いたことある。
バルサン炊いてない家に。
そうそうそう。
あ
のバルス、まだそのマンションとかもそうなんだけど、
うん、
部屋何個かでそのやるじゃないですか、うん、例えば。したらそこからやっぱり、あの
当然逃げるよね。
逃げるんですよ、うん、で逃げたところの先もバルサンやってたらそこ入りたがらないから、うんうん、はい
は
い、
確かに。
ってなると空いてる、やってないところに
ぶ
わーって入る。
初めて聞いたそんな話。
だからあの一時期ちょっと問題になって、うん、バルサンやるのはいいんだけど、うん、やっぱその虫が来ちゃうっていうので、
うんうん、
あの言ってくれとやるならみたいな。
へー、勉強になるわ
っていうのを聞いたことがある。
初めて聞いたわ。へー、そうなんだ。
まあでもそれはそうだよなと思うよね、うん、
まあね、確かにね、
全部がね、そのそこで死んでまでいるとは思えないから、
うん
うん
うん、あと全然あれですけど、ゴキブリはバルさんじゃなくて手で捕まえて逃がすのが一番いいんですよ。まあ、手じゃなくてもいいんだけど。
なんで
前も言ったけど、
いい
マジで来なくなる、見なくなる。
ああ、それなんか言ってる人いるよね。
ゴキブリってさ、うん、むちゃくちゃ頭いいから、
うん、
あいつら捕まえて逃がしたらさ、
うん、
あそこやばいのおんでってなって情報が行き渡るのか、
あ、そっち
全然出なくなるよ。
俺的な話かと思った。
違う違う、あ、感謝なんていうのはない虫に。
え、
あの危ないっていう、近づくなあそこにっていう意識の方だと思う俺は。
あ、そう、
捕まえて毎回殺しちゃうから情報がいかんのよな、
うんうん、
そこに。で死骸もそこにあったらさ、その死骸食いに来るじゃん、うんうん、あいつら匂いとかさ、
うん、
だから捕まえてポイって逃がしちゃえば、うわ、あそこ危ないのいたよっていう情報を共有してくれるから、来なくなるよ。だから前の家なんか2階建ての1階だったじゃない、
うん、
1階だけゴキブリを何年か前に見て手で逃がしたらそれから出なくなったもんね、1匹も。
へー、
見なくなった
よ。あ、そう、
ほんとほんと、これやってみてほしい。
まあまあまあ、
うん、
そんなに難しいことじゃない
からね。そうそう、殺すよりも簡単でしょ、捕まえて逃がすなんかさ、
まあまあまあ、
ティッシュで持ってキュッてポイだから。
それさ、うん、この間それこそ木村さん、あの木村さん、
はいはいはい、奇跡のリンゴ、
奇跡のリンゴ、うん、青森にいる、うん、ね、あの無農薬のリンゴ作った方が言ってて、はい、あのカラスがいたりとかするんすよ、やっぱり、
うん、
あの農作物やってると
。あ、そうね、うん、
でそのカラスがさ、やっぱり普通ならどこのところでも来るんだって、
うん、
でも木村さんのところ来ない
んだって。来ないんだ。うん、
でなんでなんだろうっていうことを考えたら、
うん、
あの昔、カラスが巣を作ってたんだっけ、
うん、
かなんかで粗い巣を作ってたみたいで、うんうん、であのヒナが落ちてきたんだって一回、うん、でヒナ落ちてきて、落ちてきたけど戻せないんだって、高いところすぎて、
うんうん、
でどうしようかなって思ってそのヒナを、
うん、
あの保護というか、みたいなしたんだって。
いい、うん、
したらあのカラスの親みたいなやつがいっぱい来て、
うん、
あのさらったと、
うん、あ、
とんでもねえ野郎だってことで、こ
う、あ、助けたのにね、
そう、
ね、
うん、狙いに来るというか、
うん、
みたいな感じになったんだって。 でもそこであの何、そのヒナをちゃんと保護してたんだよっていう感じでこう返したみたいな、
うんうん、
したらもうそのカラスがそこの農作物のところに来なくなったというか、その農作物を荒らさなくなったんだって、でもいるんだってカラス自体は、でどうし何してんのかなって見てると、他の地域から来たカラスを追っ払ってたんだって、だからもう取らないどころか守るみたいな感じになって、
ということはさ、農作物を取ることが悪いってことを分かってたんだ。
分かってる、分かってるか、まあ迷惑かけてるというのは分かってるんだろうね。
へ
え。めちゃくちゃやっぱカラスが頭いいから。
あれすごかったじゃなくて、あのカリギュラ。カリギュラであったさ、
東野さんのやつね、
そうそう
番組。
カラスの話で、やっぱカラスも害獣やからさ、害鳥っていうのがあれ。だからまあ射殺しなきゃいけないっていう時に、猟銃持って行ったら。ピューと飛んだったカラスが急にスーッと近寄ってきて、ほんであの道路にさ、スッと降り立って、わっダメだこれとかって言うんだよね、でなんでダメなんですかって言ったら、そのまあ道は打てないからと、あの子らは分かっていて道は打てないっていうことが、まあ今まで何羽も殺されてるから、仲間のこういう状況で殺されてるのを考えて、ここは打てないっていうのは分かって、ガードレールに止まったりとか、
身を守るためにね、
そうここは打てないって分かってんだよ、ルールをって、
ルールを使う、
近づいてくんだよね、あれなんかほんま頭いいなと思ったよ、カラスって。
いやだからやっぱ思ってる以上に分かってるんだよね、
そうね、
です
ごいよ。
しかもそのオンを返すみたいなっていうのって、別に動物界ではそんなに当たり前じゃないと思うんだけど、
そうね、
結構それを自然と起きてるんだっていうのはちょっとびっくりしましたけど、ね、
あれとかは本当なのかな、なんか野生の動物を保護して怪我してたから、でそれを治して飼いがね、で返すって動画があったのよ、そしたら、その動物と他の何頭もの動物が恩返しに来るみたいな、家にっていう動画を見たのよ。
他の何頭かは関係あんのそれ。
だからあそこの家優しかったようなのか分かんないけど、でそれで恩返しに来るみたいな、あこんな素晴らしい家族やったのね君はみたいな、家族連れてくるみたいな会があって、あれ本当なのかな、あれ
親の、例えばクマだったら親のなんかクマと一緒に来るとかさ、なんかそういうのは、あの動画でも見たことあるし、聞いたこともあるけど、他の動物連れてくるは、ちょっと分かんないね。
他の動物あれ同じ種のね。
あ、同じ種ならあると思うわ。
だからあれすごいなと思って、ね、だってでも僕らは別種な生き物なわけじゃん、ほんでなのになんかそれをきちっと恩返しに来るみたいな、なんかそれすごいなと思うよ。
でもなんかほら、あっこのさ住職の家行ったらさ、すげえいつもお菓子くれるんだよって言ったら、
上等なやつね、
子供という種はもうみんな群がるじゃん。種
って言うなよ子供。
もらえるっていう知ったらもうその情報1個でいけるじゃん。
まあね。
そういうことだよ。
でもなんかすんごい頭いいんだなと思った。
頭はいいでしょうね。動物って。まあ、全般がねそういう感じなのか知らないけど、もう少なくともカラスはやっぱ賢いんだろう
な。この間やついさんに教えてもらったんだけどさ、面白いなこれって思ったのが、言ったっけ、秋田だったかな、
秋田
クマがたくさん出るって言って、なんで秋田にクマがたくさん出て、でその人間が被害に遭ってるか知ってるっていうクイズ、僕が答えたのは、僕がね、答えたのはそのクマの位置は変わってないと、出る位置は変わってない、むしろ人間がクマの方に寄っていっちゃって、クマと出くわすという、まあ、シーンが多くなったんじゃないですかって言ったら、あ多分それは一番言われてる説なんだけど違う。
違うんだ。
違うんだって。もうちゃんとこれ明確にこれですよっていうのがあるんだって。
なんだろう。あれは聞いたことあるけどね、あの牧場があったみたいな。熊の牧場みたいなのがあって、でそこが倒産したかなんか で、であのそのまま残しちゃってた熊が、逃げ出して、でそれがまた荒廃して増えてるみたいな、
それもまた正解なのでしょう
なんでちょっと違うんだよ。でもその僕が聞いたのは、
あの人間が少なくなってるからって言ってた。逆、
どういうこと、
クマが多くなってるとかじゃなくて、人間が過疎化で どんどんいなくなっちゃって減っていって、うん、で熊のテリトリーが増えていってるんですって、
うんうん、
だから熊の被害が多くなってるんですって。
熊がだからテリトリーを広げてるの。じゃあ
そうそう、人間が少なくなってるから。なんせ
いた時はそこはだから
そうそう
テリトリーできなかった
って、はい、人間が少なくなっていっていなくなってるから熊がぐーっと広げてきて、広げすぎたところで人間と会っちゃうみたいな。
じゃあもうその生物としてあっちの方が強いってことなんじゃない、うん、
まあ、あれもあるんですよその、うん、まあ、高齢化社会でっていうのもあって、
だもう勝てないじゃん。
そう、年老いてなくなっちゃってるから ね、うん、
だからもうそのピラミッドが変わってくんじゃないの、まあ、
そこの場所ではね、
うん、
じゃあクマに従います。
いやいや、もうでもマジで無理じゃない、うん、だってクマが来た時に対応できるのって、
うんうん、
経験者ぐらいじゃない。
でもじゃない。
あ、その漁師さんとか
じゃないと。奇跡的にかろうじて逃げられたってあるけど、
うん、
2回目あったら確率にやれるよね。でもね、
まあそうね、どんなすごい人でもね、それこそだから1人犠牲になってる間に逃げるとかはできると思うけど、
カバンの中身をいくぞ落としていくとかね。
それもさ、
うん、
おじいちゃんとかだったらさ、
うん、
走って逃げるとかもできないじゃん。
できないよ、ゆっくりゆっくり。
絶望しかないよな、その状態だったらな。
そうですよね、絶望ですよね、
うん、
だから俺もう従う側も月のワグマみたいに月の輪をつけるとかね。
どういうこと？
胸に
合わせるの？
ギュンっていうなんか緩い V の字を胸に作るとかね。白っぽい。そしたら、あ、こいつはあの熊側の人間かって思って助けてくれるかも。
本来別にさ敵対してるわけじゃないじゃん、
うん、
熊と人間。
そりゃそうだ。
そのなんていうか別に他に餌がありゃそっち行くだろうし、
うんうんうんうん、
あの人間が憎くてやってるとは思えないから、
う
ん、
そうね。
でもなんかそこやりようありそうよね、
うん、
餌他にこう、
あ、そうかそうか、
飛来神的な発想、
うん、持っといて、
もう熊にここ行ったら飯食えるよって場所作っといてとか、
うん、
でそこに集めさせるとかさ、
うん、
なんかやりようあるような気しなくもないんだけどな。
なんかでも僕らが思いつくようなことなんかやってるんだろうね。
やってんのかな。
やってんじゃない、
うん、
そりゃプロもいるだろうし。
まあでもやっぱどうしても人傷つけたらね、
うん、
もうあの取らなきゃってなっちゃうからな、
まあ、覚えちゃうからね、うん、人間の味をね。
まあね、
うん、なかなか難しいと思いますけど。
で、ね、結構衝撃でしたけどね、あのなんかのテレビだったかな、なんか、
うん、
なんかで見たけど、やっぱとんでもない数出てるからね今、
うん、ね、
増えまくってるから。
そうそう、都内でも出てるんでしょ。
もうそうですね、だから結構人事じゃなくなってるからね。
ね、
何かしら対策は考えてたらいい気はするけどね、う
ん
う
んうんうん、バカでかいからな、ほんまクマ。
生で見たらクマよけスプレーぐらい持ってた方がいいのかな。
いやね、常にね、
うん、
持ってた方がいいかもな。
はい、ちょっと、
はい、
ちょっと物騒ではあります
けど、ね、すごいね、
はい、
うん、
ふーちゃん、
ふーちゃんですか、ありがとうございます、
はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは、いつも楽しく拝見拝聴しております、
う
ん、先日いたずら電話の件でメッセージさせていただい いただいたふーちゃんです、
うん、
今回はお便り1グランプリに投稿させていただきます。自身の体験談です、
うん、
世間を震撼させるような事件とかではないのですが、今考えてみるとやばかったのではという話です。これは私が9歳の時のこと。いつもは小学校から友人と帰宅をするのですが、その日は喧嘩をしてしまい一人で帰宅をしていました、うん、すると前方から自転車に乗った推定25歳くらいの男性が声をかけてきたのです、
うん、
お嬢ちゃん、このビルの屋上に猫がいるから一緒に助けてあげてくれる？かっこ声をかけられた場所のすぐ横にあるビルです。
めっちゃ怖いね。
私は疑いもせずそのまま男性と一緒に階段を上っていきました。
うわー怖。
2階3階と登っていき、
うん、
なんだか距離の近さを感じ始めた頃、
うんうん、
踊り場でなんかついてると言われ体を引き寄せられました、
うん、
少し抱きしめられるような体勢です、
うん、
その瞬間子供ながらに危機を感じ、
うん、
猛ダッシュで階段を駆け下り、これまた子供ながらに相手が自転車だったのですぐ近くの歩道橋に行くべきだと思い、そこまでとにかくダッシュをしました、
うん、めっちゃ賢い子やな。
そして上から様子を見てみると、
うん、
とにかく慌てて自転車を漕ぎすごいスピードで逃げる男性がいました。その姿を見て 逃げてよかった、
うん、
と感じました、
うんうん、
翌日そのことを担任に話すと、
うん、
形相を変えてあれよあれよと校長室で刑事さんに事情聴取を受けるまでになりました。
刑事、うん、
そこで大変なことだったのとに再認識した記憶です、
うん、
直接何かの事件と結びつくわけではありませんが、
うん、
あの時とっさの判断ができていなければ今頃どうなっていたのだろうと、宮崎勤の事件などを目にするたびに考えてしまいます、うん、現在私は42歳でもう30年以上前の出来事ですが、うん、あの引き寄せられた時のゾワッとする感覚は今でも思い出せます。お
ー、そうなんだ、やっぱトラウマになっちゃうんだな、
幸いトラウマになるようなこともありませんでしたが、もっとひどい、実害に遭われた方が PTSD に苦しむのは無理もないですし、まあね、想像するだけでも心が痛みます、
うん、
そして書きながら思い出したんですが、その男性の顔を思い出せないのです、
うん、
その当日から、自身のことながらショックなことが起きると忘れてしまいたいと体が反応するのか、
うんうん、
そのような現象が起こるのだろうと推測しています、
うん、
となれば例えば警察に面通しされても答えることはできませんし、
うん、
同じような現象に陥り野放しになっているもっと凶悪な人が多くいると思うと腑に落ちない話です。追記、なんかついてるつながりでもう一つ、20代の頃そう言って道で話しかけてきた男性がいたのですが、
うん、
ついなんかついてるって言ってね、
うんうん、
推定30代がいたのですが、見てみるとスカートのお尻の部分に白い液体がついていたのです。 何これ気持ち悪いと思っていると、その男性が執拗に拭いてあげるよと触ろうとしてきて、
うん、
V も V ですし何度も断り少し逃げるようにその場を去りました、
うん、
一見爽やかなサラリーマン風でしたが、なんだか嫌な雰囲気を感じたので、あくまでも気を害さないように気をつけつつ、そして歩き始めると一部始終を見ていたというご婦人に声をかけられ、あなたあの人に唾かけられてたよ、気をつけてね、
マジ
とのこと。そうなんです、自作自演だったんです、
うん、
何かの回で身なりをきれいにしているほど怖いというような話があったと思うのですが、うん、まさにだなと感じることは少なくないです、
うん、
長文お付き合いいただきありがとうございます。
はあ、猫は無事なんですかね。
猫は本当にいたんでしょうかね。
あれ、見たってその言い方古畑任三郎みたいな、
ね、
猫は本当にいたんでしょうかね。
こちらですね、
古畑任三郎だ、
うん
うん、あの僕もさ、恐怖を与えてしまったんじゃないかなっていうことが実はあってさ、
はい、ありそうですね。
なんでやね、19の時にさ、
うん、
成人式で長んがらってスーツ買うたのよ、こっちで。
ほう、
でスーツ買うて、でよう行ってた飲食店があって、そこのマスターが用意してくれて、革靴きちっとしとけよって言われて、
はあ、
服ばっかりよくして革靴きちっとしてない人が多すぎるからねって言われて、上等な革靴もらったのよ。
へえ、
うん、そのマスターがさ180センチぐらいあるのよ、
うん、でかい、
そうなんか靴も大きくってさ、俺ブカブカやったのよ、
うん、
でもその心が嬉しくって、
はあ、
じゃあいただきますって言ってブカブカやってことを言わないで入ってたのよ、
はいはい、
で、ある時に、これ、ちゃんと、着れてんのかなと思って、スーツ家で着たのよ。
着れてる？うん。
なんか、うまく自分で着れるのかなと思って。
着方がね。
ネクタイも含め。
はいはい、
で、ぎゅーっとやって、これ、変に見えないのかなと思って着たらさ、テンション上がっても、そのまま外出たのよ。
着たまま。スーツのまんまね。
うん、ブカブカの靴でね。出て、ああ、こんな感じか。なんか着なれんから、なんか不思議な感じ、どう見られてんだろうなと思って、そこで声かけられたのよ、女の人に。
ほう、女の人に？
そうそう、
うん。
どこどこっていう雑貨屋で待ち合わせをしていますと。
え？いきなり？
うん、
うん、
だからそこに行きたいんだけれども連れて行ってはくれないかっていうの、
うん、
うん、え？僕が
俺に言ったよ
みたいな、あ、いいですよって言って、まあ近かったしね、
うん、
あとスーツ着て歩きたかったっていうのもあって、
うん、
あとなんかその19の時やったんですけど、このスーツ着てるっていうので信頼できる人って見られたんかなと思って、で声かけられたのかしらと思ったのよ、
は
あ、うん、
はいはい、
で雑貨屋まで行って、うん、こっちですよって言ったら、ありがとうございますって言うてくれて、
うん、
でどこまで行くんですか雑貨屋のって言ったら、
うん、
どこやったかな、なんか木材置いてるとこで待ち合わせしてるって言うんですよ、
はあ、
木材ね、
木材
で知ってたから、うん、この左の奥の方だっていうの分かってたから、
はあ、はいはい、
あ、じゃあついていきますよって言ったら、キモいって言われた。
え、
怖がらせてしまったのかなっていう、 そこまではついてきてほしくなかった。
マジでよくわかんないんだけど、
雑貨屋の表までは良かったんだけど、
うん、
木材のとこまではついてきてほしくなかったんだなと思った。キモいって言われた。そこまでついてきてやったのに。
めちゃくちゃ失礼なやつだ。
10分ぐらい歩いて送ったのに、うん、キモい何？
え、でもキモいって思う人に声をかけたんでしょ。
だからそのキモいって思う人というか、多分そこまでついてくるのはさすがにキモいって意味じゃない。
そこだけは譲りたくなかった。
そうそうそうそう、その木材のところまでついてくるのはおかしいやろってことね。
そこまで親切にしてるのに、
してるのに、
そこだけは嫌なの。
うん、とこで、いや僕あの行ったことあるんで押収しますよって言って、うん、言ったら、
いやいやいやいやいや、
キモいって言われて、そこまでついてきてほしくなかった。怖がらしちゃったんだなと思って、いまだに反省してんのよ。あ、そうか、奥の奥間の方までついていく必要ないんかと思って
、うん、スーツがなんかそのブカブカな感じとかが、
う
ん、
あ、そうね、
なんか関係あるのかと思って。
いやいや、なんかその
全然関係ない、
まあ、関係ない、しすぎるのも良くないんだなと思った。だから親切に
丁寧にね、
うん、
まあそれはあるかもしれないですね、うん、あのやっぱり なんか怖いってなる瞬間あるんだろうね、女性は。
ね、
あのそれ親切も、うん、やり方がキモかったらやっぱ、
うん、
キモってなるし ね、
ね、うん、なんかそっかそっかと思って、ちょっとショックやった。
人に優しくなんかしなきゃ方がいいんですよ、基本的に。
なかった、
別にやる必要ない
です。なかったんでしょそれ。いやした方がいい、して後悔した方がいいですよそれやったら、
うん、まあそうっすか ね、
ね、
うん、まあそういう、人もいるんでしょう、まあ、
怖いですわ体験談はね。
うん、
うん、
こんにちは。いつも楽しく視聴しております。初めてお便りさせていただきます。大阪在住で主婦をしております。自宅での出来事に、見解をお聞かせ願えませんでしょうか、うん、中古で購入した築35年ほどの戸建てに子供3人と私の4人で暮らしております、うん、住み始めて10年が過ぎます。私や子供たちは霊感が特に強いというわけではありませんが、
う
ん、末っ子はおかしなことをたまに言ったりします、
うん、
が気にせず生活をしておりました、
うん、
昨晩のことです。末っ子は2階寝室へ、私は歯磨きをするために洗面所に向かいました、
うん、
するとすぐに娘が泣いて2階から降りてきました。
なんで？
私が2階寝室へ上がったのを見て、数秒か数十秒後に自分も続いたのに、寝室を開けたら誰もおらず真っ暗だったとのこと。
ほう。
末っ子はいつも一人で寝室へ上がって寝る準備をするのに、勘違いだったらそんなに泣くものでしょうか、
うん、
長女が洗面所へ行って入って行った数秒後に長女がまた洗面所へ入ったところを見たこともあります、
うん、
長男がトイレへ、私が入って自動の電気がついてトイレの脱臭装置が作動したのに、実際は誰もおらず私は台所にいました、
うん、
人ならぬ者が家族のふりをして部屋を移動している感じがします、
うん、
そういうことがポツポツと続き怖くなったので、近所の氏神様の魔除けの砂を買って玄関に置いていました。砂を置いてからは不思議なことはなくなったような気がしました、うん、その魔除けを買ってからもうすぐ1年が過ぎるので効果が薄れてきたのかと思ったりもします、
うん、
もしかしたら自分たちの生き霊を家の中で飛ばして家族がそれを目撃しているだけかなとかいろいろ考えてしまいました、うん、気にしないように生活していましたが、たまに怖くなってしまいます。ただの勘違いでしょうか、ということでいただきましたけども、
まあでも自分たちの姿を借りているものがいるかもしれないという、
うん、そうね、だからまあ、うん、いろんなその場所に行って行ったはずなのにその場所にいなかったとかっていうのが、うん、まあそれぞれあるってことだよね。
ちっちゃい頃からそんなことなんか思ったことないけどね。
ん、どういうことですか？
いやだから家族と見間違えてとかさ。
ああ見間違える、そうね、うん、見間違える
とか
なのかな。
家族がどこどこ入ったなっていうのを確認してから行ってみたら誰もいないなってことはないんだよ、うん、
それはないよね。
だからやっぱりなんかここで起きたんだろうなと思いますよ。その怪異なのか怪異じゃないのかわからないけれども、
うん、
何かと見間違えたのか、それとも本当に家族の姿を借りて何かが動いていたのかわかんないけれども、うん、
でもこの生き霊説もちょっと面白いなと思ったけどね。
お互いにね、
お互いの生き霊を見てるみたいな、
うん、いやもう 自分の目で見たら近いんだから。
すごいよね。
だって見られるのに。
そんな近所で出し合ってんのかいみたいな。
ねえ、一個の部屋でね。
近所という
か。ねえ、家の中やから普通に確認すりゃいいのに。
うん。
うん、
これでも なんだろうな、あのポルターガイスじゃねえ、うんうん、なんだっけあれ、うん、ドッペルゲンガーか、うんうん。ドッペルゲンガーならもう終わってるしね。
そうね。
もう絶対余裕で3回以上は見てる。
見てるよね。うん、見てる見てる。
なんだろうなこれ、不思議な現象。
ね、
魔除けの砂とか効くのかな。
一応魔除けの砂持って帰って今家にありますけどね。
うん、
結構何箇所か持って帰って。
魔除けの砂で払えるみたいなことだとしたら、
うん、
あれなのかな、家にずっといるやつじゃなくてなんか外から来て入ってなんかやってたのかな。
事故物件とか心霊物件に効く砂っていうのもあるのよ。
ピンポイントで。
うん、
へえ。
それは今家にありますね。どっかにありますけど。とかあと金属地があって、山自体がね、
うん、
山自体は金属地なんだけども、そこがぐーっと金属地の端ね、山が
金属地
の端に神社が建ってて、
うん、
神社の裏がだから金属地の麓みたいな、
うん、
なってるんですよ。
入れないんだよね。
入れない、
うん、
だから神社の境内にちょっとだけ入り込んでいる金属地の砂、
うん、
山のね、
うん、
それを削って持ち帰ったら家でいいことがありますよっていうのがあってさ、
なんかダメなこと起こりそうだけどな。むしろ
神様が住む、まあ、聖なる砂って呼んでいて、
うん、
でそれは一応持ち帰りましたけどね。うん、だから砂がそういう風にお祓いみたいな、砂が魔除けになっているというのはまあまあ確かにあるよなと思います、地方地方に。
うん、
うん、
まあでもちょっと落ち着いたならやっぱ効果はあったと、
うん、
ね、
そうね、
思った方がいいよね。
肌感覚、自分たちがそれで落ち着いたんだったら、またなんか効力がなくなったんだろうなっていう時にまた砂返してね、
まあ、また新しく、
うん、新しいのね、
したりとか、
うん、
足したりとかすればいいんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうね、
思いますけど、
うん、
ちょっとでも面白い場所ではあるなと思うけど ね、あのこっちサイドの人からすると、
うん、家族がね、みんながみんなっていうね、
地ではありますけどね、うんうん、はい、ということで、いろいろいただいております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まだまだお便り1グランプリのシーズンでございますので、はい、ね、これぞという話ありましたら、はい、ぜひ送ってください。我々 X やっておりますので、最新情報はそちらで出てください、はい、ね。さらにブログがございます。過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見、ご要望、お便りお願いいたします。はい、お仕事ご依頼は問い合わせ、ホームページの問い合わせフォームでお願いいたします。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。